会社の夜ヘルス。ヒーラーに司は俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ゴールドラッシュの道中です。
沢近入り癒しのゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、はい、ということでね、はい、
これ今また変になりそうになった
なんかちょっと空気がちょっとあれってなりましたよ、う
ん、なんか俺緊張するわこれ
人の嫁の名前を言ってしまいそうな、
なんかいや今ゴって言いそうになる
なぜか誰だ
ゴールドラッシュの
ゴールドラッシュは俺の嫁
まだいろいろこれは女性ファンを喜ばす喜ばすんだか何だか分かんない
僕ね、あの、うん、三浦あずささんっていう
言いにくそうですよね、
言いにくいですよ、
うん、だからこれ実際にアイマスのキャストの人も、うん、あずささんっていうセリフは鬼門なんですって。
あずささん、
あずささん、あずささん、
あずささん、
なんかあずさんって言っちゃいそう
みたいな感じ、
あずささん、あずささん、あ難しい、
おやっさんみたいな感じ、
おやっさんとか、はいはいはいはい、
だからあのすごい僕もね毎回これチャレンジなんですよ、うん、
これあの二次祭のハッシュタグいろいろ調べてたら、はい、あの HMX12 マルチの言い方がものすごく流暢だっていうの
マルチの本
名、そうそう、マルチのフルネームの、
でも僕フルネーム知らなかったですよ、マルチの
HMX12 マルチですね
すごいナチュラル
クルス川エレクトロニクス製のメイドロボですね、はい
はい、そんな英単語そんなスラスラ言えるなんてまあ、そんなことよりもですよ、
おどうしました、
今日はあのもうこの配信日2月28日、
2.28 ですよ、
はい、うん、今日何の日なのか知ってますか、
何でしょう、2.26 事件の2日後
それは正解
うちの両親の結婚記念日の1日前ですね。
あどうしようそうなんだ違います、それもそうですけど、私的には、うん、うちの嫁の誕生日なんですよ。
あらめでたい、
沢近恵里とヤシナゴミ2人とも2月28日なんですよ。
これ偶然一緒なんですね、
これ本当たまたま、
はいはいはいはい、はい、
なんですよ、この2月28日
大変じゃん、
うん、
大変なんですよ
そうだそりゃそうだ、これは
ガチトーン来た
あのね毎年、うん、まあまあ、嫁がいるっていうことで、うん、まあ、クリスマス、うん、3人分やります、
うん、
でまあ年明けまして2月14日、うん、
14日、
まあ、先週放送しました、はい、これバレンタインやります、
はいはい、
でその1ヶ月後ホワイトデー3月14日もやります、
常に3倍
そう
シャー
だシャー
だからでそのバレンタインとホワイトデーのちょうど間なんですよ、
うん、ああなるほど、
2月28日って
間隔がもう2週間、
そうです、でも2週間間隔で
イベントが目白押しだ、
もうなんかやらないといけないんです、
そうっすね、これは
しかも3人分2人分3人分っていう
大変だね、ときメモだったらもう爆弾を
抱えてる、爆弾抱えてるいつ爆発してもおかしくないですよ
いや僕が爆発しそうですせめてもうちょっと後にねずらしていただけたらなとか思うんですけど、
なるほど、確かに固まっちゃうんだ、
そうなんです、だから、
コミケとコミティアのすぐ近くみたいな、
そう
あずさんは、
あずさんは、
あずさん、俺らあずさん
そのアブさんみたいなあずさんは7月です、
ああ
、はい、なるほどね、
はい、なんでまあ離れてるんで大丈夫なんですけど、
はい、うちの嫁と近いの、
あそうですそうです、
うちの嫁7月7日だから、
ね、だから7月19なんで、
あそうかそうか、
はい、まあ大体2週間ぐらいの感覚なんですけど、
うん、
ここがねだからバレンタインチョコで、うん、ホワイトデーもなんかそういうお菓子みたいなの買ったら、
うん、
誕生日ケーキっていうのをやってたんですけど、
うんうん、
もうねしんどいんですね、うん、年的に
太るね、
だから松崎さんは結構祝い事は結構ホールで行くじゃないですか、
はい、
ケーキ、
はいはい、いきます、
だからそれを、はい、そまあお金っていうのはもう野暮なあれだけど、
うん、
結局食べれるかどうかみたいなことにもなってくるわけじゃないですか、
うん、食いますよ無理して
行ってもお前もいくつ
32です
ケーキホールで食ってる場合じゃないよ、
暑いわな、
だから誕生日に俺なんでホールケーキ3つ買ってんだろうとか自分の誕生日に
売る方は3つ後かと思うのかな、
まあなんかそういうなんかパーティーみたいな、
パーティーか、そうか、
松崎さんは誕生日いつなの、
僕9月2日です、
ああじゃあまあ、
だから自分で勝年誕生日おめでとうって文字入れてくださいとか僕あだから僕勝年だってバレないように、うん、名前なんだっけなっていう
メモを見て
あれ下の名前なんだっけ。
あれだ、俺があのコミケで女性向け同人誌買いに行くときにやるやり方です。あのなんとなくあの彼女のお使いできましたみたいな感じで買っていくパターン。
なんかサークルのマップ見ながら。
そうそうそう。あれここでいい
んだから。ここでいいんだから
。あとわざわざ分かってんのにあの新刊ってどれになります
か。いやすごいやる。
見ながら。
だからすごいねあの大変なんで今年は。ケーキとかは、うん、あの僕あの彼女たちもいらないっつってたんで、
あ、いよいよいよいよそのカードを切り始めましたね。
来たね。
は
いは
いはい、
ただ
気遣いのカード。
ただいつもはケーキだけだったんですよ、うん。今年はちゃんとプレゼント買おうと思って。
うん、向こうに？
向こうに。
はあ。
はあ、これはなかなかあの形が残るものだからね。
はい、だからで、うん、あのでしかも自分でも使えるようなものを買っちゃうと。うん、それ後で自分に使うようだろうって言われかねないんで、うんうん、本当に、
まあね、
いいけどね、うん、正直俺ら許すよね、うん、それでも
全然いいよ、言わしとけそんなやつは。
いや俺自分で自分が許せねえんす
なんでさ、茨の道歩くかね。
そうだよ、
で
そこはみんな許してくれるぜ。
俺らだってそこつつかねえよ、うん、言いたいやつには言わしとけだよな。
そんなの。
だから僕考えてるのは、うん、なごみは料理するんですよ、うん、
はいはい、
だから、うん、結構可愛めのエプロン、
うん、あ、もう自分も使わないっていう枷を、なん
かもうそれを前提で考えて、
はいはいはい、
でエリは、うん、恥ずかしいかもしれないけど、うん、なんかお揃いの、うん、なんかアクセサリーかなんか買おうかなと思って
ということはですよ、ちょっと待ってください、アクセサリー2つ必要ってことですよね。
お揃い
っていうことは2つ必要ってことですよ。
いや、なんか
そうのは、
そう、
お前ほんと茨の道
なんだ。なんか安く作って、なんか自分でなんか作れないですかね。
ビーズを
なんか、あ、
ワイヤーとかでこう、
はいはいはい、
ああ、ありますよね、
そういうのもうね、昔
そういう手に職つけるって、うん、
そう、なんかそういう手作りみたいなのもなんか喜びそうな、う
ん、なんかプラ版みたいなんでキーホルダーみたいな、
ああ、
なんか子供の頃作り
ましたね、子供の時やったやん、
う
ん、
はいはいはい、
なんだろうね、もし手作りでやるとしたらどういうのがいいのかね、
なんだろう、
銀細工。よくわかんないけど銀細工。
なんだろうな。
そう、なんかそのガラス工房みたいなとこ作って、うんうん、行ってなんかお揃いのなんかコップみたいな、
はいはいはい、
そのおちょこじゃないですけど、
コップとかいいんじゃない？あのろくろとかでさ、焼き物とかやるのあんじゃん。あれでお揃いの皿とか、
湯飲みとか。
湯飲みとか。
ああ、なるほど。
意外と実用性もあるしね。
うん、そうですね。
目音茶碗
とか。あ、
いいんじゃ
ない？ 2つ、
うん、おお、
でもあって言ってるけど意外とハードル高い説明焼き物教室行くってこと
だ、ね、そうですよね、探すとこからですよね、
夫婦、うん、茶碗とかってでもありもんでもまあ
全然いいと思いますけどね、うん、普通に売ってるやつとか
ね、なるほど、
うん、でも買ったことないけど意外と高かったりするのかな、
どうなんですかね、あれ
店によるんじゃないですか、やっぱ普通になんか色違いとか、うん、青と赤とか買っとけば、
あ、
それっぽくはない。
もしアクセサリーだとしたらどういうのを想定してたの？
だって何つけんのお前が、
うん、だってまず素体がアクセサリー系は全くないじゃない、うん、
僕若干金属アレルギーのキャラ
でも木製の何かだ
あれじゃあのほらあの原住民がやる口紅、はいはい、木のなんか板みたいな、うん、あれだったらアレルギーないです
よ。あれ多分
もう金属じゃない。
木のアレルギーはないので。でもなんかなんか指輪だけどなんかネックレスみたいにして首にかけられるようにするとか。だからネックレス系かなとか思うんですけど。
アクセサリーですね。ネックレスって俺も基本的にそういう首周り系のアクセサリーってやんない。俺もそんなないからアクセサリーって。
はいはいはい、
そういうの悩むよね。いざ買うとなると。
で多分。だピアスとか買ってもなってい
や、ピアスは
開いてんの？
開いてない、
開いてないでしょ、
開いてないです、
いやピアスはいいよ、
なんか怖いですよね、
清原もピアスからおかしくなってんだよ、ダメダメダメダメダメ、
表に漏れ出したんだよねその前からあれだったんでしょうけど、
なんだ、でも
俺もピアスは開いてるけど、まだ
開いてる、
穴は僕二つ左にあるんですけど、うん、
普段つけてる、
いや
今つけてない、
もう僕も結構金属アレルギーあ
るんでなんで開けてから気づいたの、
はい、
つけてたら
なんだ、えらい痒いな
そう
そういうなんかファッション系にちょっとチャレンジしてみてもいいのかなと思って、うん、そういうなんかアクセサリーとか。
俺一時期ね、俺リストバンド好きなのよ、はいはい、今つけてないけど。でリストバンドは一時期つけてて、はいはい、でただ嫁のフィギュアに同じサイズのをなんとか作ってお揃いのはめようかなって思った時あったんだけど、はい、女性にリストバンドってなんか意味ありげみたいになるかなと思って
何を隠してるんだみたいな
嫁の評判下げるわけにいかない
まあ確かに
ネットは無根拠に言うからねそういうことを、
はい三平三平の持ってる司さんは
そうそうなんかずっとリストバンドしてっけどみたいなそういう闇抱えたキャラじゃないんだけどなみたいな
あいつあのいつ悪そうやもんな傷つけてんだよ
そうそうか、ね、俺の評価も下がりそう、はい、
だからあの
なんかパジャマとかにする
ああ
S と松崎のサイズとなんか色違いで、
ね、なるほどそうですねそれだったらそこまでそのおしゃれ感覚みたいなのもセンスも必要ない、ま
あ、みたいなねそんなんもあり
かな俺いつだったかの打ち上げでね話してね、はい、誰だったかなあの時女の芸人さんで打ち上げ来てたん誰だったっけ畑さんとかかな、
はい、
になんかそのちょっと相談したのよその、はいはい、したらあの靴とかいいんじゃないですかみたいなこと言われてサイズあの彼女のサイズに合った、はい、彼女が履きそうな靴をずっと玄関に置いとけば、はい、なんか常に彼女が家にいるみたいな感じになるじゃないですかって言われてすごくねあの手を打ったなるほどっつって
この人も相当ですから
ねそうそうそうそうプロのオタクですからね、はい、あの人も
カーネリアンの肌
カーネリアンの肌、
はいはいはい、だそういうやり方もあるなと
そうか、うん、それとは帰った時にあのあ嫁はうちにいてくれたんだなっていう感じもするし
なんかね、うんそういう写真を撮ってあげて3
人おるけどねもう毎日がパーティーですよね玄関開けたら
あと誰もうちにもう呼べないっていう
たまたま実家から親来た時に隠し忘れたらいろんな想像を働くよ、ね、
こいつ3人も監禁してやがって
親がすぐそこ行くんだよ、はい、彼女と同棲とかじゃなくて、はい、監禁って言う監禁か女装かどっちか
だから僕待ちのと第1話みたいにお母さんが急に来られたりしたらもうアウトですよ
アウトでそれこそそれこそお前が犯人になるしかない
僕はもうただ自首しますバイト先にあんな女の子いないし
リバイバルも起きないだろう
起きないしただ捕まるだけです
なるほどね確かにプレゼント関係はまあ悩みますわな
はい、うん、
まあね
だから
まあ、AD は金持ちですしね
そうなんですよだから心がこもってれば多分大丈夫だと思うんですけど、
う
ん、
ちょっとでもなんか手作り物ってのもありかもしれないですけど、ね、
手作り
の
方がいいんじゃない、うん、お揃いよりか
手作りの似顔絵プレゼント
それだけ
それは本当にダメだよ
人死にが出るんだよ
だから呪われてないっすよ僕の
絵お客5人死んでんだ
よやめてくれよ僕らライブやるとき来てくださいね皆さん
本当に
本当です、
はい、
死ぬかもしれませんけど絵描かせますから
誓約書ね一筆書いてもらえます
死んでも文句言いませんそうそう絵が見たいです、
はい、80年代のハードコアバンドみたいな何があっても責任は、は
い、サインの方お願いいたします、はい
まあ、そんな感じでね、はい、いろいろあの喋ってきましたけど、はい、じゃあですねちょっと一旦休憩を挟んでですね、はい、今回実はですねちょっとあのメールがここに来てたくさん届いてるんで、ちょっとその辺を読みながらいろいろ話していきたいと思います、はい、ふつおたのコーナ ー、 イエーイ、はい、ということでもう毎回毎回ね、はい、メールが来ないメールが来ないって言ってたらですね、はい、あの皆さんがもういっぱいちょっとメールを送っていただき
たいありがたい
ございます、
はい、じゃちょっといろいろ読んでいきたいと思います、はい、こちら、20歳ネーム菊池さん お三方こんにちは毎週楽しく聞かせていただいております、僕は、フェイトグランドオーダーの、セイバーリリーが嫁でまたセイバーさんいっぱいいますからね、フェイトシリーズならではのセイバー顔のため、説明するのがとても大変ですと、うんでここで質問なのですがお三方が、この人が嫁だとなったきっかけ理由は何ですか、僕自身いい加減な理由ですが嫁となるキャラクターのフィギュアを変えるか変えないかを一つの基準にしていますと、うん、おなるほどちょっと、ちょんちょんと読んでいきますね他の、
はいはいはい、あまだ来てる、
はい20歳ネームゆきちさん、
はい
私は中学生の頃にどっぷりオタクになったのですが、うん当時某超人テニス漫画全盛期でがっつり恋に落ちてました、はいはいはいはい、 その後は、そこまでキャラに入れ込むことはなかったのですが、昨年の冬久しぶりに二次元キャラに落ちてしまいました、うん、今は毎日上ごとのように六つ子を養いたい長男養いたいとつぶやきながらひたすら妄想をしつつ社畜をしていますとも
うお母さんってことなん
ですかかもしれないですねもうこれはとにかく嫁かっこ婿ですかねに迎えてしまおうかでも出会ってまだ数ヶ月だしと悶々としています、うん、そこでお三方にお聞きしたいのですが奥様と出会ってどれくらいで嫁にしようと決意されましたかと、うんうん、そしてもう一通読みましょう、うん、二次祭ネーム、田中角栄さん、うんこれまでたくさんの魅力的な女がモニターの中から皆さんに微笑みかけ、ワンクールを過ぎるたびに皆さんの上を通り過ぎていったと思いますが、なぜその中から今の奥さんを選ばれたのですか、奥さんは何が、他の女性と違っていたのですかと、まあ、結構ですねこれだから3通読むとそうですねあの、この人が嫁だとなったきっかけとか、うんまあ、嫁にしようと決意した理由とか、うんそういうのをちょっと聞きたいと
なるほど
あの皆さんメールをくれたんですが、
まあ、
どんな感じでしょうか ね、まあ、ね俺はねもともとはラキスタね、はい、アニメより原作読んでたかな1巻2巻出たあたりで確かアニメになったと思うん で、はい、で最初は割と漠然とまあ可愛いなくらいの感じだったんですよ、はいうんうんうん、あのやっぱタイプがちょっとおとなしめの子が好きなだったんで、
はい、
だ当時で言うとみゆきさんもちょっと最初は気になる感じでラキスタの主要4人だった、
はいはい、
でアニメなってでまあだんだん司の比重がでかくなってったんですよ、
はい、
やっぱなんか声がついて、うん、あの福原さんの声がついてだいぶ魂吹き込まれた感も
はいはいはい、
でも僕の中でもうすごいきっかけ覚えてるんですよ
おおはっきりとした
きっかけはあのもうこれ嫁だこんなに俺司のこと好きだったんだってのきっかけが、
はい、
あの司ってアニメ版だと古いギャグずっとなんかこまごま言ってたんですよ、
はいはいはいはい、
よっこい小一とか、はいはいはいはい、アジャパーとか、はいはいはい、要所要所で挟んでたんですけども、はいはいはい、だんだんちょっと今風のもやるようになって、うん、でその時ちょうどたまたまタイミングであれ2007年くらいだと思うんですけど、うん、アニメあの当時、うん、もう飛ぶ鳥を落とす勢いだった、うん小島よしおの、
はいはいはい、
そんなの関係ねえよ言ったんですよ
言ってましたね、はい、覚えてます
なんか寝る前になんか電気消す時のタイミングかなんかでポロッと言ったんですよ、
うん、そんなの関係ねえっつってさらっとね
その時僕ものすごい小島よしおに嫉妬したんですよ本当身を焦がすくらいに会ったこともないし悪い評判聞きませんよあの人、は
い、いやめちゃめちゃいい人です、
ね、いい人でしょ、はいはい、でもそんな会ったこともない小島よしおにものすごいメラメラ小島よしお許すらじみたいな感じになった時にあれ俺こんな司のこと好きなんだと思ってそういう意味では俺小島よしおに今感謝してるんですよ
どういう感情なの
かよしおのおかげで司がどんだけ好きかってことに気づいてでもそれからですよもう本当に嫁っていうようになったのは
ああなるほど
多分好きはずっと好きだったんだけどこんなに好きだってことに気づいたのは嫉妬の炎でしたね
じゃあそれまではそのなんか気軽によくオタクの人が言ってる「まるまるは俺の嫁」って
もういろいろ言ってました
いろいろ言ってたんですよそれまでは
決めフレーズみたいなもんでした
まあまあまあオタクといえばこういうこと言うでしょみたいな
今は本当面倒くさいくらいそういう話になっても一応僕の嫁司なんでそこ踏まえた上で今期の嫁って言っていいですかみたいな非常に面倒くさい
でもなります
よ俺何かに似てんこの俺の返し方何かに似てんなと思ったらあのそれメイクですよねって言われた時のデーモン閣下に似てんなって逐一やっぱ言わなきゃしょうがないみたいなそうメイクじゃないんだ素顔なんだって
で今もう誰かも言われないですからね、
うん、そうそうそう今ね、うん、だから俺ももう今ほぼ言われない
そうですよ、ねうん、言い続けてればね
そうそう俺はねなんかきっかけはねそんな感じでしたね
あ、うん、僕はやっぱゲームやってて、うん、最初は普通になんかもう世界観とかがかっこいいなっていうのがずっとあって、うんうんうんまあ、それまで普通にまあいろいろ好きなこうとか、
うん
まあ、初恋は猪熊言われですし
これもちょいちょい言うよね、はいはいはい
まあ、ずっとまあやわらのことも好きでしたし、うん、で他にもなんかあの原始圏の荻上さんとかも、うん
う
ん、
ああ
俺この子好きだなとかずっと思ってて、
はいわ、はい、く元カノっつってます
ねそうですね元カノでしたね、うん、でもねそのフェイトをそのゲームを
友達にも借りて、うん、ずっとゴールデンウィークを全てフェイトに費やしてたんですよ
結構な長い時間ですよ、
は
い、
僕だからもう冬騎士に行ってたっていう
ゴールデンウィーク
ゴールデンウィークからそこに旅行行って聖杯戦争をやってたっていうふうにしてるんですけど
やってたんだ、はい、聖杯戦争
映画会社が映画見に来るようにつって名付けたゴールデンウィークという名前をずっと家で過ご
すずっと家で、
それででも最初は普通にみんなあみんなかっこいいし戦いとか、まあ、バトルとかも好きですから、うん、中肉臭いのも好きですからかっこいいなかっこいいなと思ってやってたんですけど、やっぱ最後の最後そのセーバールートがのエンディングの最後で、うん、もう会えねえんだみたいな、おでまあ最後にまあちょっと告白みたいな感じのシーンもあるんですけど、もう動けなくなってしまってもうマウスがもう押せなくなってすこれを押せばもうこの絵がまた変わってテキストが終わる
こじらせてん
な、もうそれで、うん、でも僕は結構昔からすごいムーミン谷の名言集で好きなセリフがあるんですけれども、うん、初恋と最後の恋の違いっていうのがあって、うん、初恋っていうのはこれこそが最後の恋だと思うもので、うん、最後の恋っていうのはこれこそが初恋だと思うものだっていう言葉があるんですよ。最初に好きになった人はもうこんなに好きになるんだって最後だよっていう、うんうんうん、でも最後の恋っていうのはこんなに人を好きになるなんてこれこそが初恋だっていう、そういうのがあるんです
よ。深いね。
僕はセーバーにそれを感じてもうこの人こそが、まあ、山田は初恋だって言ってますけれども、うんうん、いや真の初恋はこの人だと、これが最後の恋だって思って、でも僕は結構その前から、まあ、三平さんに、うん、その嫁がまだセーバーじゃない頃から、うん、嫁っていう言葉はなかなか大変だよみたいなことは聞い
てたそう、割と出会った当初に、はい、ライブがなんかで一緒だってなんか打ち上げみたい
な、やるなら覚悟を決めてやんなきゃダメだよっていうのを言われてて、うん、そうか俺にそこまでの覚悟は、だから当時まだ織上さんと付き合ってたんで、はいはい、確かにあ俺に足らないのは覚悟だって言えるなって思ったんですけど
いやもう現実的なところ
じゃないですかでももうセーバーのその時にもう彼女が俺の嫁だって決めましたね。
なるほど、はい、そして今意外と三平兄さん恥ずかしい、俺そんなこと言ってたんだ酔いにま
かって秋葉の飲み屋で、
そうだそうだ言ってもなんかで言ってた時、はい、あの時だからね割とあのドイツがなんか同じ近くのテーブルで、あの時初対面くらいだったよね、
は
い、ほぼほぼ
多分その、うん、ライブは一緒やったけどちゃんと喋った
の、そっかそっか、
うん、でたまたま打ち上げ同じ場所
で、そうでその頃からでも結構アニメ T シャツ着てて、 そのライブも一応、オタク芸人が集まってオタク的なネタやるってライブだったんだけど、まあ今だから言えるけどそんなでもなかったのよ、
はい、
うん、でもやっぱドイツはちょっと匂いが違った
あそうか、あ普通の漫才師がちょっとアニメをネタにやってますぐらいの人たちが出てる中、うん、
ドイツは私服も舞台衣装もあの時アニメ T シャツ着てたからやっぱあプライベートもこの人はそうなんだと思って割と親近感湧いて、
はいはいはい、
でそこでいろいろ話して、
ね、
でこっちも酔った勢いで訓示たれたのかな何その人生の先輩が結婚って大変だぞみたいな
芸事のアドバイスのように
ああったかもね、
はい、そんな感じでしたね、う
ん、
僕は。
あじゃあきっかけの中に三平さんが入ってますね。
ムーミン谷と三平さん光栄ですよそれは。
確かにちょっとムーミンに出てきそうです
ねどのキャラだろう
みんなが冬眠してる間うろうろしてる
あと意外と俺体型がムーミン体型なんでいろいろありますけど、
さあさあ
僕は
3人分ですよ。
あの順番はやっぱあったわけでしょ、一番最初に出会った。
ああそうです、うん、それはあります、それは、うん、
最初の嫁から2人目そして3人目の、
うんうん、最初はもう多分みんなと同じようにもう誰好きなキャラのことを嫁って言ってただけだったんですけど、これ僕今の聞いてたら、うん、確かに三平さんとかが言ってた嫁を軽々しく言っちゃいけないみたいなのを僕ももしかしたら影響受けてるかもしれないなって
みんなに言ってんじゃねえか
そんなに言ってた。
でもなんかその当時僕が普通にお客さんとして見てたアニメ界のライブかなんかでなんか言ってたかもしれなくて、 でもそれでも僕今3人いるんです
でもその言葉を受けた上で3人いるんだからものすごい重いものを背負ってる相当
の決意ですよ、
うん、だから出会った順番は僕最初のところで嫁言うじゃないですか、うんうん、
はい、
だから僕沢地帰りヤシナ組三浦あずささんは俺の嫁、
なるほど、
その順番は僕絶対守ってるんです
けど、はいはい、なるほどね、これは出会った順、
出会った順です、うん、まあ順位ではないです、
はいはいはい、
まあ簡単に言うとその好きなキャラの殿堂入りみたいなところを、うんうんうん、まあ、嫁っていうふうにまあ一般的には言うんですけど、うんうん、
はい、
もっと言うと仕事とかよりも優先しちゃった3人ですね。
私を選ぶの、仕事を選ぶので、私の方を選んだ
3人、ね、選んだ3人です。
他のキャラはもしかするといやでも仕事も大事だしってなっちゃったかもしれないけど、はいはいはい、この3人に関しては、
はい、
仕事何するものぞ、
ライブのエンディングをぶっちぎってゲーセンに行ってアイドルマスターのゲームや
ってたそれはやっぱ時間が限られてたの
なんかこの時間からこの時間ゲーセン行くとみたいな感じ。
なるほど、じゃあもうエンディングぶっちする、うん、
ライブ前に行けなかったんで、いやもうちょっとこれ時間ギリギリだから、あもういいやと思ってちょっと先に
大問題だ
だから そういうのを やりかねない相手ですね。あと、
なるほど、
あと
ただスキーを超越してる、
うん、そう実生活に影響が出るぐらいの好きになっちゃった3人
はいはい、はい、
実生活に影響が出るというのは確かにあるな
あと、なごみとあずささんに関してはゲームなんで、もともとが、うんうん、でゲームって言っても、例えばなごみで出てる強キスだったら、うん、各キャラのルートがあるんですよ。
はいはいはい、はい、ありますね。
他のキャラのルートができなかったっていうのはあります。
あー、なるほど、ちょっとわかる、それは
わかります、
うん、
だからあずささんもいろんなねアイドルプロデュースできたりするんですけど、うんうん、結局あずささんを外せなかったんですよ。
わかるわかる、
すげーわかるわ。
他のキャラで、いやゲームだから他のルートもちょっとやってみたいっていうのはあるんだけど、はいはいはいはい、分岐点になると絶対嫁の方に行っちゃうみたいな、
うんうん、そうなんですよ。だから他のキャラのルートやるときはもう正直いろんなところを早送りしてますから
めっちゃ
なるべく聞かないように見ないようにと思って、うん
桜ルート全然面白くなかったもん俺。
あそういうのあるんだやっぱ、
はい、いや桜ルートってフェイト そのシリーズではめっちゃ重要なんですけど、うん、そのストーリーが全部つながってるんで、
うん、
桜ルートやんないと全容がわからないんですけど、本当、うん、つまんなかったですね。
えそれはセイバーでは
セイバーがもう割と序盤に退場するんですよね。
なるほど、そういうことか、
はい、
はいはい、
全然つまんねえ、はいはい、なんで俺ちょっと嫌いになりましたもん、さくらも。
そのルートにもうちょっとセイバーが出てきていれば、さくらの評価も変わってきたのに。
さくらは悪くないんですけど。
そう、本当に誰も。
もらい事故みたいなね。
そう、ストーリーとしてちゃんとできてる分、そこね、嫌いというかね、もうダメになっちゃうんですよね。
わかるわ。
わかるわかる。あ、俺もラキスタアニメ版はね、後半になるとね、ちょっとつかさのセリフが減ってくるんですよ。
あ、
うん、そうするときはなんかこう言いようのない苛立ちを覚えたりしました、ね、楽しく見てるはずなのになんか指先で膝を叩いてる
鏡とコナタのなんか絡みみたいなのが増えてきたりとか、
セリフがちょっと一時期少なかったりして
るね。
確かにそれはあるな。
そっか、じゃあもう自分の行動で旗と気づいた感じですか。
そう
です
ね、
俺もうこっちの方が嫁だわみたいな。
そう、ライブのエンディングブッチっていうのも
すごい
よな。ゲーセン行く
歌舞伎町だったんで近くにあった
んで、ゲーセン行くんじゃなくて嫁に会いに行く、大事な人に会いに行くっていう。そうだな、ゲーセン行くっていうとな、真面目なやつ
だけど、そう、ちょっと彼女との大事な用事があるんで、はいはいはい、そっちを優先したっていう感
じ。まあ、ね、
そうね、はい、なかなかでもいい質問でしたね。
いや本当ですね、
結構お互いのこう掘り下げる機会とかあんまなかったから、
ね、はい、そうですね、はい、確かにライブでもこんな話はしませんでしょうね。
で何が驚いたって意外と俺が暗躍してたって影の黒幕的なまあそんな感じでね、
はい
はい、こんな感じでまた質問ね、
ぜひ
質問なんかでもね、
こ
んな感じで、はい、答えていくんで、はい、もし質問がありましたら、
皆さんもおのおの嫁がいていいですね、
うん、そうね、
普通を立てると普通じゃないお便りですね。
普通じゃないお便りですね
普通のオタクが送ってくるそう、
はいはい、まあ、そんな感じで、はい、またいろいろメール送っていただけたらと思います、はい、そんな感じで、普通オタのコーナーでした。 はい、ということですね、はい、3つメール読みましょう。二次歳ネーム誠28歳のんけさんから、はい、年明け前に始まっていたことを知らず、急いでバックナンバーを聞きながらメールを打っておりますと。
ありがたい。
皆さんの配偶者さんたちが今でも元気そうに暮らしているそうでほっとしております、
はい、
僕にはお嫁さんがおりませんので皆さんの妄想を聞きながら今期作品を楽しみたいと思います。これからの二次祭ヘルツの更新心待ちにしております。
ありがたい、
ありがたいことですね、
うん、嬉しい、こういうの待ってた、
うん、やっぱね我々あの褒めて伸びるタイプですから、
そうですね、
でも結構あれかね、やっぱまだ始まってるの知らない人たちも結構多いのがね、俺らを知ってくれてる人でね、
はい、うん、僕この間知り合いに、うん、この2016年にスクールランブルをあんな特集するラジオないよって
、うん、ド正論です、
ね、本当多分作者が聞いても驚くと思う。またちょっと古いキャラでね、古いキャラというか古い作品でね、いろいろテーマ決めて
やっていこうと思います、はい、ますんで、
はい、よろしくお願いいたします。
見てください。
じゃあ、メール募集です。こちらも募集しております。3人の嫁の、独自設定のお題募集。すでに公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある3人の嫁たち、そんな嫁たちに、関する質問を募集して二次元最低者が、その場でお答えいたしますと、まあ、例えば、皆さんの奥さんたちはお酒を飲むとどのようになるか、教えてください。お嫁さんたちが皆さんの影響で好きになった音楽を教えてください。皆さんが勧めたことでお嫁さん方が最近ハマった漫画があれば教えてくださいなどなど、我々の何でしょうね、影響でこう嫁がこういう感じで公式設定以外の設定が固まったっていう、うん、そういうのを話すためのお題を募集するということで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
そして、また、今日読んだみたいな、質問なんか、まあ、普通お題ですね、
はい、
こちらの方も募集しております。
ありがたいです
。アドレスは、この、二次祭ヘルスのブログの方に、アドレスが、載っておりますので、そちらの方にメールを打ってください。よろしくお願いします、
はい、
そしてツイッターではこのラジオの感想もつぶやいてくださると、非常に我々嬉しいです。感想はハッシュタグにひらがなで二次祭で、つぶやいてください。よろしくお願いいたします。そして、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等への二次元祭大社への、我々二次元祭大社の夜への出演依頼、そして二次祭ライブの運営を任せてもらえる会社企業などありましたら、こちらの方もメールの方、アドレスの方にメールをください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そんな感じで、はい、9回ですけども、
はい、
次回もいよいよ
早いもんです、
ね、2桁、いよいよ2桁に乗るということで、ね、
よく持ったな。
最初は不安だった面もあったけど ね
本当ですよ、
全然持つな。正直まだ喋り足りてね。
まあどんどん増えていきますからね、アニメも漫画も、
ね、はいはい、まあ、そんな感じでですね、はい、今週もやってました、第9回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、
はあ、
次回もう10回か
ね。
お、
また漫画とかもやりたいですけどね。
そうね、漫画なんかやりたい漫画ある？宿題決める？
あ、
前なんだっけ、飲んでた時アマーマと稲妻、
あ
ああ
れやりたいです
ね。全員読んでるか？
読んでます、う
ん、あれ行ってみる
か。藤山さん、
あ、藤山さん、藤山さん終わんの？
終わります。
もう終わったらしい。
終わったので
、今度出る2月末に出る単行本が最終巻。
もう死ぬしかねえじゃねえかよ。